子ども生活の皆さんありがとうございました。元気に歌ってくださり感謝をいたします。それではここで先生に、メッセージをしていただきますが、先生は兵庫県のご出身でございます。お父様お母様が先にクリスチャンになられ、そして教会に導かれて、本当に小学校の時に、涙も持ってバイブルキャンプで悔い改めてイエス様を信じたということです。これは本当に小学生で涙を流してお祈りしたというのは珍しいと思うんですね。改心したと思います。そして、高校出て郵便局にお勤めになりましたけれども、神様が牧師になるように呼ばれたので退職されて進学校行かれて4年間、そして1991年から、鶴ヶ市で、鶴ヶバプテスト教会を開拓されました。先生はゼロからもうされて5年間で独立したんです。これ素晴らしいことで、5年で独立しました。そして教会始めて11年目で街道が立ちました。これまた素晴らしいことですね。実は初め一番最初始める日から奥様と毎朝6時から蒼天祈祷会をされ、それが祝福されて、それしか考えられないんです。神様の御業でございますね。4人のお子様がいらっしゃいます。皆さん社会人でいらっしゃるんですけれども、お一人2番目のお嬢さんは伝道献身して進学校に行かれて、今教会でフルタイムでスタッフとして働いていらっしゃいます。一番上のお嬢様は保育士でいらっしゃり、で3番目は高校の先生をされ、そして一番下の息子さんはここにいらっしゃいます。職場の研修の関係で大阪へいらっしゃって、4月から東京会で奉仕をしてくださっています。先生を拍手を持って迎えます。よろしくお願いします。
こんにちは。朝はですね、大人の聖歌隊の方々による後ろからパワーを本当にいただいたんですけれども、優はですね、本当に子どもたちの可愛らしい賛美と、本当にまた本当に癒しをいただきました。本当に神様に感謝しております。神様の言葉であります聖書から見ていきたいと願うのでありますけれども、人間が生きるためにはですね、必要なものがあります。まず水が必要ですね。水はどうしても人間が生きていくためには必要なものです。ですから神様は天と地を作り、人が生活できるように全てのものを作ってくださいました。一番最後に人間を作られたわけですね。ですから水も、地球は水があふれています。学校でも学びました、ね、海と陸7対3ですね。やっぱ海が本当に多い、やっぱ水が必要だからですね。海の水を神様はまた雨に変え、そして、人間の必要な、ね、水を与えてくださっているわけです。またその他にも酸素、空気が必要ですね。地球から出ると宇宙服を着ないといけません。酸素もありませんね。何もつけないで地上では生活できます。酸素は、空気は必要です。そしてまた食べ物、食物も必要ですね。聖書ではイエス様も40日40で断食しましたけれども、やはり40日が大体限度だと言われているんですね。モーセも40日でしたまでですね。それ以上するとも命に危険が及びます。水は必要ですけれども、食物がなくても大体40日が限度。 神様私たちに食べるものを与えてくださっています。そのような水、酸素、また食物は必要です。それだけでは生きていくことはできないんですね。実は愛が必要なんです。人間は肉体だけで生きているのではありません。肉体だけで生きているのであれば水やまた酸素、食物が十分です。でも人間は、神様は肉体だけじゃなくて魂を持ったものとしてですね、また詳しく言うと霊を持ったものとして、この霊と魂と体というものを持って作られたんです。ですから聖書にも、あなた方の霊、魂、体が守られますように、保たれますようにとあるわけですね。そのように魂を持って生きてますので、愛されること、そしてまた愛することが必要なんです。人間は愛がないと生きられない生き物なんですね。これは愛がこの世で最高のものだとかね、愛こそ全てみたいな歌のセリフと同じことを言わんとしているのではありません。そうではなくて、文字通り愛が人間にとっては生と死のですね、問題であるということなんですね。人間にとって食や睡眠と同じく、この生き死にに関わること、それが愛であるということです。以前アメリカの福祉施設で、乳幼児の発達が遅れ、病気がちであることが、ね、問題になりました。そこで衛生面、また栄養面など、あらゆる面からの、ね、調査が行われたのであります。その結果、そのような点、栄養面、衛生面については何も問題がなかったことが分かりました。ただ足りなかったのは、赤ちゃんへの愛情だったということなんですね。心理学的に言えば、抱きしめたり、微笑みかけたり、話しかけたりするような適切な刺激が足りなかったと。普通の言い方で言えば愛情、これがなかった、足りなかったということなんですね。これ人間だけじゃなくて、猿でもそうです。お猿さんでも実験ですね、愛を受けないで大きくなった猿は健全な大人の猿にはなれないということがね、実験されてるんですね。大人、人間もそうですね。人間はパンだけで生きられない、それは思想の問題だけではなく、心理学的な事実であるのであります。聖書の中にはね、有名な言葉がたくさんありますが、神は愛なり、神は愛だからですというね、言葉もあります。最初に御言葉ですね、こういう御言葉がありますね。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神は一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきですとあります。神様は私を、また神様はあなたを本当に愛してくださっています。神様はどのような愛で、またどのように愛してくださったのでしょうか。そのことをまた神の言葉で聖書から見たいと願っております。一言祈ります。天にいます私たちのお父様、あなたの勢いを見眺め賛美いたします。また今夕もあなたの御前に、またあなたの愛されているお一人お一人が集われています。あなたご自身が集われたお一人お一人に御言葉と御声を持って語りかけてください。そしてお一人お一人にあなたの愛をまた理解させてください。またそのあなたの愛の中へ入り、愛の中で生きていくことができますように、幸いな人生を見ますように導いていてください。 御言葉を取り継ぐこの者もあなたの霊聖霊によって満たし導き語らせてくださいますようにお願いいたします。このひとときを全知全能のあなたの御手においだねし、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。神様は私たちを愛してくださっています。神様はどのような方法、どのように愛してくださったんでしょうか。それは覚えることによって愛してくださるということです。あなたを覚えてくださることによって愛してくださっているのであります。まあ、聖書にこのような御言葉がありますけれども、イザヤ書の御言葉ですね。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。私はあなたは私のものとありますね。ここでヤコブと出てきて、次にはイスラエルと出てきますね。これは同じ人なんですね。ヤコブという人が最初ヤコブという名前でしたけれども、途中からイスラエルという、ね、名前に、あなたはイスラエルだと、それ、ね、名前を変えられた人なんですね。そしてそのヤコブの子供たちがイスラエル、ユダヤ民族を形成、ね、12人の子供たち、12部族を、ね、形成していったわけでありますね。ですからここで神様はヤコブよ、またイスラエルよと本当に呼びかけておられる、覚えてくださっているわけですね。聖書にはまたアブラハムよと呼びかけられたり、モーセと呼びかけられたりしてですね、やっぱり神様は一人一人の名を呼んでくださる、それを覚えてくださっているわけですね。まあ、当然聖書はもう完成しますからね、私たち一人一人の名前はないですけれどもね、でもあなたというところに個人的に私たちのことを覚えてくださって、私たちの名をまた呼んでくださるのであります。神様は私たち一人一人を作られました。ですから私のものと言われているんですね。そうです、それを作った人はね、作られたものは作った人の所有のものですね、その人のものであります。そのように私たちは神様で作られましたので、神様は私のものだと、だから私は忘れないと、そのようにですね、おっしゃってくださっているんですね。またこのような御言葉もあります。これもイザヤ書ですけれどもね、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にあると、このようにおっしゃられています。15節の御言葉は母親ですね。母親は子供のことを忘れるでしょうか。いえ、忘れません。なぜならば子供を愛しているからですね。またこの手のひらにあなたを刻んだというのは、これは恋人に例えられているんですね。そうです、ある人はですね、この腕とかいろんなところにその恋人の名前を刻む人がいますね。忘れないように、いつも覚えておくように、そのようにする人がいるわけですね。ここでも手のひらに刻んだというのは、忘れないように、私はいつも忘れないように刻んだと覚えているということなんですね。まあ、城壁というのは、このイスラエル、エルサレムの城壁、都の城壁ということで、それを私は前にある、いつも見ている、忘れてないよという意味なんですけれども、そのように覚えてくださる、つまりそれは別の言葉で言うと、関心を持ってくださっているということなんですね。愛の反対は憎むということではないんですね。愛の反対は無関心だと言われています。神様はあなたに無関心ではありません。関心を持っておられます。だからこの神の言葉を見るときに、私たち個人的に本当にいつも私のことを覚えてくださって、あなたにというね、その言葉をいつもかけてくださっています。忘れない、覚えてるよと主はおっしゃってくださっています。 ここに女たちが忘れても、普通母親が子供を忘れることはないんですね。でもその母親が忘れたとしても私は忘れないと、そのようにおっしゃってくださっています。私たちが健康に生きていくためには、自分を大切に思い、自分を愛することが必要です。自分を愛するためには、自分にとってですね、大切な人から愛されているというこの実感が必要です。普通は親がね、その役割を果たすわけです。ここに女が血の巡を忘れようかというね、これは母親です。母親は子供を愛しています。父親の愛よりも母親の愛のが深いと呼ばれていますね。ですから神様の愛に一番近い愛は母親の愛だと、そのように言われているわけですね。まず神様はどのように愛してくださっていますか。あなたのことを覚えてくださっています。ですから聖書の中にはこういう御言葉もあるんですね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですという言葉もありますね。そうです、気にかけてくださる、関心を持って心配してくださる、あなたが心配しているその様子を見て心配してくださっている、またあなたが心配しているそのことをも神様は心配してくださっている、あなたを覚えてくださっていますから、関心を持ってますから、そのように心配してくださるんですね。神様の愛は私たちに関心を持ってくださる、覚えてくださることによって表してくださっています。ですから私もイエス・キリストを信じてもう44年過ぎましたね。でも本当に、その中で経験してくれた神様、私をこんな私を覚えてくださる、そういうことを本当にもうたくさん経験してきましたね。それによって本当に神様、こんな私を愛してくださっている、神様の愛を覚えて、また会いましてくださいました。神様は覚えるあなたに関心を持って覚えてくださることによって愛してくださっています。また二つ目、神様は言葉を持って愛してくださるお方であります。言葉には大きな力があります。言葉で人を殺すこともできますし、人を救うこともできるわけですね。5月16日に一つのニュースがありました。マレーシアの16歳の少女がインターネット上の写真共有サービスインスタグラムで自殺の可否を問うアンケートを行い、回答者の過半数が死を選んだ後自殺したという悲しいニュースでしたね。ロイター通信などが15日に報じたニュースでありますけれども、そのニュースによってですね、若者の間で利用が急速に拡大するインスタの在り方をめぐり議論を呼びそうだとね、そのように言われてますが、ロイターがその地元警察との話として伝えたことによりますと、少女はそのマレーシア東部サラワク州の在住の少女だったました。13日に自殺をする前にインスタグラム自身のアカウントにこのようにですね、本当に重要です、私が D か L かを選ぶのを助けてと投稿しました。 D、 それは C ですね、です。 L は生きる、ライフでした。本当に重要です、私が D か L かを選ぶのを助けてと彼女はそのように投稿しました。その少女のアカウント、 閲覧する人の 69% が D を選択。その後少女は自宅で飛び入り自殺を図ったのでしたね。 69% 確かに半分よりは多い数字です。でもそのような投稿する人はそれにですね、閲覧して返事する人はいい加減な人もいると思うんですね。本当に真剣に考えてない人もいるでしょう。 69% が D だと。その答えを彼女は見て自殺してしまったのです。本当に言葉に大きな力があることを私たちは知るのであります。神様はその大きな力を持った言葉を持って私たちを愛してくださるんですね。こういう御言葉があります。有名な御言葉ですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。神様はそのように言ってくださっています。聖書にはですね、この聖書には数えきれないぐらい神様は私たちのことをね、あなたのこと、私のことを愛しているという言葉がもうたくさん出てきます。何度も何度も私はあなたを愛しているとそのようにおっしゃってくださってるんですね。人は愛され大切にされることを通して自分自身が愛すべき価値ある人間だと思えるようになれます。そして自分で自分のことが好きになり、自分の人生を大切にすることができるんですね。まあ、私にはね、神様4人の子供をね、授けてくださいました。まあ、ある日保育園の先生からですね、お呼びがかかりました。まるまるちゃんのことで話したいことがありますと言われました。まあ、妻とですね、どんな話だろうと思って出かけていきました。するとその担任の先生からですね、誰々ちゃんが自分なんかいない方がいいと言っていますと言われたんですね。その子供は4歳か5歳でした。自分なんかいない方がいい、まあ、多分保育園で何回か続けて言ったんでしょうね。ですから先生も心配して連絡してくださって、そういう話をしてくださったと思います。まあ、それを聞いて、まあ、妻と私もショックでしたね。自分の中にいるのがいいという娘がそのようなことを言ったこと自体にもう本当にショックでした。私たちの愛が足らなかったのではないか、本当に落ち込みました。まあ、その子供は静かであまり手のかからない子供です。まあ、4人の中ではね、本当に手がかからない静かな子供でした。まあ、だからその面で他の子供よりもちょっと関わってなかったかもしれないんですね。まあ、その時わからなかったですけどね。でも教会でもね、兄弟姉妹たちに可愛がってもらってたし、私たち夫婦もね、本当に子供を愛を表していた、大切なことをね、感じ伝えてたはずなんですけれども、やっぱり彼女には感じてなかったんでしょう。自分なんかいない方がいいと、そして私たちできることはまず本当に祈りました。 妻と本当に一緒に祈ってね、彼女がその言葉をね、続けてそのようなことを言わないように祈るとともに、また大切な存在であることを伝えました。そしてまた神様が本当に悲しんでおられる、その言葉は神様が本当に悲しんでいることをですね、一生懸命伝えました。まあ、しばらくして もうそういうことは言わなくなりまして、もうね社会人として、ね、今歩んでますけれども、神様は私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださいました。またこのようにも言われています。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたという、この言葉もありますね。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたと、まあ、結婚式の時にね、やっぱ愛を誓います。指輪をね交換しますね。指輪は終わりの愛を示すものでね、まあ、ある面で永遠の愛をこう誓うわけですけれども、でも人間は永遠の愛で愛することはできません。死がやってきますからね、いつまでも愛することはできませんね。まあ、私もいつまでいつも愛し続けることができるかは分かりません。まあ、妻はですね、まあ、私が先に、まあ、死ぬというか亡くなることをね、まあ、嫌がってるというかですね、まあ、自分が先に召されるように祈ったりしてるみたいなんですね。私がいないと生きていけないとかね、そういう可愛らしいねことを言ってくれるんですね。でも実際私が先に死んだら、ね、ずぶとくね生きるかも分かりません。でもそのようにしてですね、本当に、人間はいないでは愛せないんですね。でもイエス様、神様は永遠の愛で愛してくださいます。そうです、イエス様は蘇られて今も生きておられますから、永遠のお方ですからね。永遠の愛をもって私はあなたを愛したと、そのように言うことのできるお方なんですね。まあ、この言葉ですけれども、こういう話がありまして少し読みいたします。ある会社の部長が人間関係改善セミナーに出席しました。そこで講師から次回までに周りの人に、あなたは素晴らしい人だ、私はあなたを愛しているよと言い、相手の反応を持ってきてくださいという宿題が出されました。その部長は、なんだそんな簡単なこと、それでわざわざ時間とお金まで使ってこのセミナーに来たのかとがっかりしたそうです。さて帰宅して夕飯を済ませテレビを見ていました。あ、そうそう、宿題があった。家内に、愛してるよ、お前は素晴らしいと言わなければいけないと思い出し、新聞を畳んでそばに行きました。咳払いをし、唾を飲み込んで、テレビを見ている奥さんに、愛してるよと言おうとするのですが、そのあが出てきません。あ、あ、あ、あ、何よあなた、どうしたの。いやいや、何でもない。いよいよ番組が終わりました。彼はこの時を逃してはいけないと立ち上がって、お前テレビを消していいかい。うん、終わったからいいわよ、消して。パチンと消しました。実は、あ、あ、あ、なかなか言えない、あーあーああと発声練習までしました。あなた今日は変よ、どうしたのと怪訝そうな奥さん。しかし彼はついに途切れ途切れに言いました。いや、実はちょっと聞いてくれ、俺はお前を愛しているよ。奥さんはポカンと口を開けたまま、しばし動きませんでした。やがてその両目からは涙が溢れてきました。あなた、私はあなたのその言葉を待っていたわ。25年もの間言ってくれなかったわね。彼が一番嬉しかったのは、奥さんも私もあなたを愛してるわと答えてくれたそうですと。 はい、その言葉ここに待っている婦人たちもねたくさんおるんじゃないでしょうか。私もたまに妻にですね愛してるよと、まあ、大体出かけるときにずっといたらね恥ずかしいのでもう出かけるときは大体言って出かけるんですけどね。でもその時も、まあ、妻はですねニコッと笑顔を見せてくれたり私も愛してると言ってくれたり、ね、してくれるんですね。ですからまた言おうかなとか思ったりするんですけどね。まあ、その続きがありましてね、すると彼は遠くに住んでいる息子を電話で呼び出して、お前は私にとって大切な存在だ、お前がいてくれることが嬉しくてたまらないんだと伝え、結婚した娘にも電話で、お父さんはお前を愛してるよ、お前は本当にかけがえのない娘だよと心からの褒め言葉を送ったそうです。この部長さん、次の年次には取締役に出世したそうですというお話があるんですね。やっぱりその言葉、愛しているという言葉で、ね、わざわざ息子娘まで電話をしたくなるんですね。やっぱりそのように言葉に出すことによってやっぱりその愛がまた芽生えるというか自覚するわけでありますね。言葉は大きな力がありますね。そうです、神様は私たちに言葉を持って、私はあなたを愛している、永遠の愛で愛しているとそのようにおっしゃってくださっているんです。また3つ目、この神様イエス様は行いを持って愛してくださるお方です。愛は名詞ではなく動詞であるとね言った人がいます。神様は口先だけで言葉だけで私たちは愛されていません。行いをもって愛してくださいます。ここに言葉があります。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですとあります。愛なる神はその愛を具体的な形で示してくださいました。ご自分の一人子をですね、この地上に使わせてくださり、私たちの罪のためになだめの備え物としてくださったのであります。神の愛は抽象的なものではなくセンチメンタルなものでありません。本来なら罪人である私たちの上に下されるのは神の怒り、また裁きでありますね。でもそれを怒りを、罪に対する怒りを、その刑罰、怒りをなだめるためにあえて自分の一人子を供え物としてくださったのでありますね。罪と罪悪の中に死んでいたその私たちに命を得させるために、永遠の命を得させるために、素晴らしい天国に入れるように一人子を犠牲にしてくださったのであります。親にとって子供を犠牲にすることはもうできないことですね。それだったらもう自分が犠牲になる。でも神は一人子を犠牲にしてくださった、そこに人間よりもはるかに素晴らしい優れた愛を見るのであります。こういう見事もあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ある人は言います。神様が愛してるんだったら見せてくれ、ね、証拠はと、ね、それに言うでしょう。証拠はあります。この前にもありますね、十字架。この十字架、これは神の愛の表れです。神の愛の証拠なんですね。この十字架は私たちを愛しているその表れでした。私の罪を背負って死んでくださいました。そしてその罪の代価を払ってくださったんです。私たちが救われる、預かれるようにその十字架で愛を示してくださったのであります。愛されている実感を持っている人は心の安定、安心感を持つことができます。今朝、安らぎあなたにというテーマで見ましたけれども、そうです、神様はまた私たちを愛してくださる愛によって私たちにまた安らぎを与えてくださるんですね。その安らぎを、安心感を持つときに私たちは人生にチャレンジすることもできます。仮に落第しても破産したとしても、それでも私は愛され続けるだろうと確信できれば、楽しく勉強やまた仕事をすることができます。また 思い切った仕事を勉強また仕事もできるのでありますね。まあ、マザー・テレサというカトリックの修道女ですね、約20年前に亡くなられましたけれども、まあ、ノーベル平和賞もね受賞した有名な人であります。本当に愛に生きた女性でありましたね。彼女の名言はたくさん残されています。いくつか紹介しますけれども、一つはですねこのようにあります。西欧で今日最も重い病気は、人々が互いに求め合わず愛し合わず互いに心配しないという病です。この病を治すことができるのはただ一つ愛だけですと、そのように言いました。またですねこうあります。世界平和のために私たちはどんなことをしたらいいですか、ね、尋ねられた時があったんですね。世界平和のために私たちはどんなことをしたらいいですか。その尋ねられたテレサの答えは何だったのでしょうか。それはこうでした。家に帰って家族を愛してあげてください。家に帰って家族を愛してあげてください。そうですね、世界、それは国が集まっての世界です。国は家庭が集まって国なんですね。ですから世界平和のためにその土台である家庭に愛が大切である。家に帰って家族を愛してあげてくださいと。愛なる家庭が増えると愛なる国家が生まれます。そして愛なる世界が生まれるわけですね。そしてもう一つですね、マザー・テレサはこのように言いました。ちょっと前に出ると思います。神がいかにあなたを愛しているかを知ったとき、あなたは初めて愛を周りに話すことができます。神がいかにあなたを愛しているか知ったとき、あなたは初めて愛を周りに話すことができます。私は小学5年生の時にこの神様の愛を知りました。こんな私を愛してくださる、私のために死んでくださる、命を捨てて愛してくださったこのイエス様の愛に感動して、もう涙がね溢れてきたんですね。そしてその愛を受け入れました。イエス様を信じました。私の信仰はそのキリストの教えを信じるというよりもキリストご自身を信じるわけですね。キリスト教はですね、そのキリストの愛とキリストの御業を信じる、ご自身を信じるのであります。愛の中へ、神様は私たちを愛してくださっています。あなたに関心を持ってあなたを覚えてくださっています。あなたが神様を忘れている時も神様はあなたを覚えてくださっています。そして心配してくださっています。そして神様は言葉を持って、イエス様は言葉を持って愛してくださっています。あなたを愛していると何度もこの聖書を通して語ってくださっています。言葉だけではなく十字架でその愛を、また日々の私の生活の中でも神様を愛してくださっていることね、いろんな素晴らしい御業を通して感じさせてくださっているのであります。今日初めて来られた方ですね、まだイエス様を信じられない方、この愛の中、この素晴らしいイエス様の愛の中へと歩みませんか。神様あなたを愛してくださっています。その愛のプレゼントとこの素晴らしい救いのプレゼントをぜひ自分のものにしてください。プレゼントは贈り物は受け取らないとですね、受け取らないと自分のものにはなりません。私もですね、そのように今までどうぞと言われててもね、遠慮していいですと答えたこともありましたね。でもその後はいや、やっぱもらってた方が良かったなと、ね、そのように思うわけですね。ですからもう今はくださるともであればもう喜んでいつも受け取るようにしてます。自分のものにするときに自分のものになります。神様もそうですね、私の愛の中に、 私の愛を受けれませんか。私はあなたを愛しています。あなたを救いたい。私を信じるだけであなたの罪を許します。命を与えます。天国に入れるものとします。神の子供として私は保護してあなたといつも共にいて助けます、守ります。そのようにおっしゃってくださっています。私はイエス様のあなたの愛を今日受け入れます。あなたを信じます。そのような決心をぜひしていただきたいと願います。またクリスチャンの一人一人もイエス様のあなたを祝福したいと願っています。信じる者は救われる、従う者は祝福される。これ聖書の原則なんですね。神様は従う者を祝福されます。バプテスマを決心して神様に従ってみませんか。それまでの素晴らしい歩みへと神様はイエス様を導いてくださいます。ますます祝福して用いてくださいます。また神様この私を使ってください。奉仕をして使えていきたいです。あなたの愛に応えて私もあなたを愛して使えていきたい。そのような奉仕また決心の姿はおられないでしょうか。ぜひこの神様のイエス様の愛に応えて歩んでくださりませんか。祈ります。天のお父様、イエス様、あなたは鈍い私たちに言葉を持ってまた行いを持って愛してくださいました。そしてあなたの愛を受け取るとき、本当にあなたの愛に生かされ、また愛に満たされて喜びと平安を持って歩むことをさせてくださいました。ここにある一人一人がこの素晴らしい愛の中でまた満たされ、その愛によってまた周りの人々、家族を、知人友人を、また同僚を愛して歩んでいくことができますように、お一人一人祝福の座として用いてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛に感謝しまして、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。